3、半七と幸次郎は荒物屋の店を出て、再びかの空き地の真ん中に立った。五六百坪のところに屋敷を構えていたのであるから、昔ここに住んでいたという臼井なにがしはよほどの小旗本であろう。武家屋敷のうちに祀られているのは、まず稲荷の祠が普通である。二人はその祠の正体を見届けることにして、草の奥へ踏み込んでいった。ねえ、親分、と幸次郎は歩きながら言った。荒物屋のかみさんは気のねえように言っていましたが、女が馬を引っ張っていったというのも聞き流しにはできねえようですね。もしやおかくじありますめえか。俺もなんだかそんな気がしねえでもねえ。もちろん最初から企んだことでもあるめえが、どさくさ紛れの出来心で馬を引っ張り出したかもしれねえ。しかし女一人で2匹の馬を引き出すのはちっと手際が良すぎるようだ。相棒の巾着切りが手伝ったのだろう。そうでしょうね。何、おかくのありかが分かれば、その相棒も自然に知れましょう。いううちに、二人は輿の前に行き着いた。祠は、間口九尺に足りない小さい建物であるが、普請は相当に堅固にできていると見えて、20年以上の風雨にさらされているにもかかわらず、柱や扉などは案外にしっかりしているらしかった。扉を開けて覗くと、身体はすでに他へ移されたのであろう。古びた八つ課台の上に一本の白い幣束が載せてあるだけであった。その幣束の紙はまだ新しかった。五兵衛は一子が納めたのだな。半七はさらに隅々を見回したが、すすびた輿のうちには何物も見出されなかった。二人は祠の後ろへ回って草の間をしばらくあさり歩いたが、そこにも別に掘り出し物はなかった。まあ仕方がねえ。ここはこのぐらいにして一旦引き上げよう。おめえはそのおかくという女の居所を突き止めてくれ。俺はこれから足ついでに谷中へ回って山先をうろついてみよう。幸次郎に別れて半七は谷中の方角へ足を向けた。千駄木の坂下から逢初川を渡って笠森稲荷を横に見ながら、新万髄院の辺りへ来かかると、ここらも寺の多いところで、町屋は門前町に過ぎなかった。その寺門前で一子のおころのうちを聞くと、彼は蕎麦屋と草履屋の間の狭い路地の中に住んでいることが分かった。おころはやもめ暮らしの独り者で、七八年前からここへ来て一向商売にしている。別に悪い噂もないが、一種の変わり者でほとんど近所の付き合いをしない。彼が狐を使うという噂は五六年前にも一度伝えられたが、その噂もいつかやんだ。それがこの春頃から再び伝えられて、彼はお先狐を使うとか、管狐を使うとかいう噂が立った。しかし彼はいわゆる狐使いのように、自分の狐を放して人につかせるなどということはしないらしく、ただその狐の教えによって人の吉凶家福や伏せ物、または尋ね人の在りかを占うに過ぎないのである。従って別に人に害をなすというのではないが、ともかくも狐使いの名がその時代の人々を恐れさせて、彼が付き合いを好まないのを幸いに、近所の者も 彼と親しむことを避けていた。そんなわけであるから、近所の者も彼が出入りの姿を見るだけのことで、その普段の行状などについては多くを知らないというのである。半七は路地へ入ってお頃のうちを伺うと、江戸の真ん中と違ってここらの路地の奥は案外に広かった。入り口の狭いにも似ず、そこはかなりの空き地があって、近所の人たちの物干し場になっていた。お頃のうちには格子がなく、入り口は開け放しの土間になっていたが、それでも二間くらいのこじんまりした住まいで、家内もきれいに片づいているらしかった。お頃はさっき一度帰ってきて、すぐまた出て行ったと隣の女房が話した。半七はその女房を捕まえて、お頃のことを何か聞き出そうとしたが、壁一重の隣に住みながら、彼は何にも知らないと言った。ただその女房の口からこんなことが漏らされた。よくは知りませんが、おころさんには息子があって、どこかの屋敷奉公をしているそうです。その息子は時々訪ねてきますかい？
めったに来たことはありませんが、一年に二三度くらいは訪ねてくるようです。
屋敷奉公といっても侍じゃあるめ。足軽か中間だろうね。
まあそうでしょうね。
ここのうちへ占いを頼みに来る人がありますかい？と半七は聞いた。
ここへ頼みに来る人は少ないようです。大抵は自分の方から出て行くのです。
それじゃあ、狐を連れて行くのだね。
そうかもしれません。
あまり多くを語るをはばかるように、女房は口をつぐんだ。半七もいい加減に打ち切って、そこを出た。おころという女が、たとえ狐を使うとしても、人に格別の害を与えない限りは、そのままに見逃しておくのがその時代の習いであるから、これだけの材料ではどうすることもできないのである。今日は取り留めた獲物もなしに、半七は神田の家へ帰った。
取り留めた獲物はないといっても、どこかの女がかの馬を引き出したらしいという噂と、おころの息子が屋敷奉公をしているという噂と、この二つを結びつけて、半七は何事かを考えさせられたのであった。
その晩に亀吉が来た。その報告によると、今朝から方々の馬喰を問い合わせてみたが、どこへも馬を売りに来た者はないらしいというのである。馬を盗む以上は、どこへか売りに行くのが普通であるが、あるいは詮議を恐れて当分は隠しておくのかもしれないと思われた。
あくる日の昼過ぎに幸次郎が来た。
お格の居所は知れました。浅草の茅町一丁目第六店の門前に小さい駄菓子屋があります。おそよというばあさんとお花という十三子の孫娘の二人暮らしで、その二階の三畳におかくはくすぶっているのです。
商売は巾着切りか
と半七は聞いた。
若い時からヤバ女をしたり旦那取りをしたり、いろいろなことをやってきたようですが、この頃は決まった亭主もなし、商売もなし、まあ巾着切りが本職でしょうね。女のくせに酒を飲む、博打を打つ、ことに博打が道楽と来ているのだから、人の巾着を稼いだくらいじゃあんまりうまい酒も飲めねえようですよ。
それでもこの7月頃には 近所の大宮という呉服屋の通い番頭を引っ掛けて、カニの掘り物のすごいところを見せて、30両とか50両とか巻き上げたそうです。駄菓子屋のばあさんも近所の手前、おかくの評判の悪いのに困りきって、なんとかして追い出そうとしているが、おかくがなかなか動かねえので、持て余しているらしく、わしにもしっきりに愚痴を言っていましたよ。人の目につかねえためでもあろうが、駄菓子屋の惨状にくすぶっているようじゃ、おかくという女もあんまり景気がよくねえと見えるな、と半七は笑った。だが、偉人の紙入れにいくらあったかな。もちろんこっちの金に両替してあったろうが、外国の金だったら使い道はあるめえ。うっかり両替へ持って行ったらやぶへびだ。巾着切りの方は現場を見たわけでもねえからしようがねえが、例の馬の一件、それが確かにおかくの仕業だかどうだか、今のところじゃ一向に手がかりがねえ。そこでおかくの相棒はどんなやつだ。駄菓子屋のばあさんの話じゃ、色男だか相釣りだか知らねえが、いろいろの男が四五人訪ねてくるそうで、時によるとその狭い山上でサイコロを振ったりするので、ばあさんもひどく弱っているようでしたよ。来るやつらの居所も名前もばあさんはよく知らねえのですが、その中で一番近しく出入りをするのは長さんと平さん。平さんというのがおかくの男らしいというのですが、そいつの居所もわからねえのか。確かにはわからねえが、その平行は何でも本郷片町編の屋敷にいるやつだそうで。本郷の屋敷にいる？半七は偶然の掘り出し物をしたように感じた。一子のおころの息子は屋敷奉公をしているという。それがもしやこの兵さんなるものではないかと思い浮かんだのである。たとえ取り留めた証拠はなくとも、探索はこんな頼りないようなことを頼りにして根よく漁っていくのが成功の秘訣であることを半七は多年の経験によってよく知っていた。しかし本郷片町というだけではどこの屋敷であるかわからない。兵さんというだけではその人間を探し当てることも困難である。おかくを調べたところでそれを素直に言うはずはない。差し当たりは駄菓子屋の近所に網を張って兵さんなる者の出入りをうかがうのほかはない。気の長い仕事のようであるが、まあ我慢して張り込んでくれと半七は幸次郎に言い含めた。女才もあるめえが、そいつの帰る時につけていって、何という屋敷の何者だか突き止めるのだぜ。承知しました。幸次郎は受け合って帰ったが、それから二日ばかりは音沙汰もなかった。亀吉と善八は手を分けて金財までを詮議していたが、どこへも馬を売りに来たという噂は聞かなかった。他の者と違って生き馬を戸棚や縁の下に隠しておけるはずもないのであるから、近在の大きい農家か武家屋敷のうちにつないであるに相違ないと半七は鑑定して、亀吉らにもその注意を与えておいた。10月1日の朝である。今朝は急に冬らしい風が吹き出したと言っているところへ、松吉が息を切って駆け込んできた。親分、おころという一子が殺されました。